Thank you. Let's pray. 一言お祈りして、そして今日の御言葉を共に分かち合いたいと思います。愛する天の父なる神様、今から私たちはあなたが与えてくださった今日の御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ御言葉を取り継がせていただくこの者の唇をあなたの御霊をもって清め、あなたの御心を分かち合うことができますように、またあなたの御言葉を通して私たち一人一人に必要な霊の糧を与え、励まし、慰め、力を豊かにお与えくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。そうですね。今年は、レント、それから、先週はイースターでしたけれども、今年の暗唱聖句のローマの8章38節、39節の御言葉は、この過去私たちは、6週間、7週間ですかね、見てまいりましたけれども、また今日からしばらくですね、マタイの福音書に、戻りたいと思います。もうだいぶ1ヶ月以上前になるので、マタイの福音書どこだったかな、忘れてしまった人もいるかもしれませんけれども、マタイの福音書の私たちは10章をですね、読んでいました。そして最後の今日は部分になるんですけれども、今日からまたこのマタイの福音書順を追って私たち見てまいりたいと思います。で、今日はマタイの10章の最後の40節42節のところになります。福音宣教のこの働きにですね、弟子たちを派遣するにあたって、イエス様は彼らにいくつかのこの注意事項を与えになりました。で、このマタイの10章全体の主な内容というのは、そういうことですね。イエス様が弟子たちをこう使わすにあたって、まあ、彼らに、様々な、まあ、力や権威とともにですね、いろいろな注意事項を お与えになりました。それが10章にこう記されているわけですね。で、今日の御言葉はその最後の、まあ、注意事項として、まあ、彼らを今度は受け入れる側の人たちですね。受け入れる側の人たちの態度や、まあ、姿勢について述べています。しかしそこには同時にその福音を述べ伝える側が、まあ、この場合は弟子たちになりますが、福音を述べ伝える側が心に留めるべき、あるいは配慮すべき事柄が、間接的に掲示されているんですね。もちろん直接的には福音をこう受け止める聞く側の人たちの態度やその結果についてイエス様は話しているんですけれども、でも間接的にそこには福音を述べ伝える側が心に留めるべきことが語られています。イエス様がこの10章を、まあ、全体のですね、御言葉を、まあ、いわゆる一般的なこの群衆に向かってではなくて、この弟子たちに向かってこれまで語ってきたっていうことを考えれば、まあ、今日の御言葉はむしろ福音を述べ伝える側のこの視点に立って、まあ、耳を傾ける方が、まあ、自然ではないかなということで、今日はあえてこの福音を述べ伝える側の視点からですね、今日のこの御言葉を解き明かして、いきたいと、そんなふうに思ってます。もちろん聞く側の立場でその御言葉を受け止めていただいても全く問題ないんですが、今日はあえてこの伝える側の視点に立ってですね、今日の御言葉を見ていきたいと思います。早速40節、見たいと思いますが、40節、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。あなた方というのはつまり使徒たちのことですよね。弟子たちのことですね。派遣される。そのあなた方、使徒たちを受け入れるということは、まず私、すなわち私とイエス様ご自身のことですが、私を受け入れるということだ。またそのイエス様を受け入れるということは、そのイエス様を使わした方、つまり天の父なる神様を受け入れるということになるんだというふうに、まあ、イエス様は、お語りになりました。伝言ゲームというね、遊びがありますよね。最初に与えられた、まあ、メッセージとか、まあ、絵の場合もあるかもしれませんが、その最初に与えられた絵やこのメッセージを、まあ、いかにそのオリジナルのね、形や意味を損なうことなくですね、最後まで 正確に伝えることができるかというのを競う、ゲーム、それが伝言、一般的な伝言ゲームですよね。でもこの伝言ゲームの本当の醍醐味っていうのは、むしろこの最初に与えられたメッセージが、どんどんどんどん伝わっていく、この伝言の途中で、いつの間にかとんでもないものにね、変わっていってしまうっていうかね、その結果というか、過程を面白がるというか、楽しむっていう、ところにもあるのかなっていうふうに、思うんですね。教会でも、伝言ゲームとちょっと違いますけど、ピクショナリーとかね、そういうので、全然、違うものにこうなったりすると面白いなってね、ゲームをしたことありますけれども、で、伝言ゲームとかね、そういうものの場合は、それでもちろん、楽しければいいんですけれども、御言葉や、この福音というものに関しては、それでは困るわけですよね。だんだん人づてに伝えられていく間に全く別のものになってしまう。イエス様から弟子たちに伝えられて、弟子たちが他の人に伝えて、他の人が他の人にってこうなっていく過程で、全然それが違うものになってしまったら、それはちょっとやっぱり面白いじゃ済まされないですよね。ちょっと困ってしまうわけですね。ですから、今日のこの40節の御言葉、特にこの御言葉を述べ伝える側の視点で考えるときに、この40節の御言葉が成り立つためには、あるいは40節の御言葉を逆説的に言えばですね、私たちは、あるいは弟子たちは、ちゃんとイエス・キリストを述べ伝えているだろうか。福音を福音として述べ伝えているだろうか、ということになります。そういうことを考える必要があると思うんですね。では、イエス・キリストを、イエス様を述べ伝えるとは、福音を福音として述べ伝えるとはどういうことでしょうか。どうすればいいでしょうか。ということを次に見ていきたいと思うんですね。41節に進みたいと思いますが、預言者を預言者だというので受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だということで受け入れる者は、義人の受ける報いを受けます。弟子たち、イエス様を救い主を救い主として受け入れる人は、その救い主と同じ報いを受けると。また、そのイエス様として伝えた人を受け入れるなら、そのイエス様をイエス様として受け入れて伝えた人と同じ報いを受けるんだ。これバーッと続いていくわけですけれども、かつて、イスラエルは、その歴史においてですね、預言者を預言者として、あるいは義人を義人として、正確なことを言えば義人、本当の義人はイエス様お一人で、義人は一人もいないということになると思うんですが、あまり細かいことは、今日は脇に置いておいて、神様に立てられた人っていうふうに考えていただいてもいいと思うんですね。預言者を預言者として、義人を義人として、イスラエルはその歴史の中で受け入れなかった。拒絶した、受け入れなかったために、祖国を失うという、大きな災いを招きました。北イスラエル王国はアッシリア帝国に滅ぼされました。そして南ユダ、王国は新バビロニア帝国によって、バビロン捕囚、有名ですけれども、国がなくなってしまったわけですよね。で、聖書には、旧約聖書を開いていただくと、たくさんこの預言者の名前、預言書が記されてますけれども、その預言者の、ほとんどは、この北イスラエル、あるいはこの南ユダ王国のこの滅亡に関わる前後にほとんど使わされているんですよね。神様は預言者を通して彼らにメッセージを伝え続けたわけですよね。でも彼らはその時に、預言者を預言者として、義人を義人として、神に立てられた人として受け入れなかった。たわけですよね。その結末が国を失うということであった。じゃあ、どうして彼らは受け入れなかったんでしょうか。彼らが預言者たちを、神様に使わされた預言者たちを受け入れなかった、むしろ迫害し排除したのはなぜか。それは、預言者たちを通して語られた御言葉が、神様のメッセージが、彼らにとって耳の痛いことだ、彼らにとって都合の悪いことだって、聞きたくないことだっ ったからですよね。彼らは真摯にこの預言者の言葉に耳を傾け悔い改めることよりも、むしろそれをもみ消して排除して、そして自分たちにとって都合の良いことだけ、耳障りの良いことだけを、まあ、いわゆる偽預言者たちに語らせました。これは何も旧約聖書の時代だけではないですよね。イエス様の時代も同じでしたよね。イエス様の時代の例えばパリサイ人や律法学者たち、あるいは祭司長たちもイエス様に対して、またバプテスマのヨハネや、この10章の後の11章に入るとまたすぐバプテスマのヨハネの話が今度出てきますけれども、このバプテスマのヨハネに対して、あるいは、イエス様のこの弟子たちに対して全く同じことをしました。自分たちにとって耳の痛いこと、都合の悪いことを、まあ、語る告げる彼らを邪魔に思って、そしてそれを排除するために彼らは真理をねじ曲げたんですね。もともと彼らはねじ曲がった真理を持ってましたけど、そのねじ曲がった真理を元に戻そうとするんではなくて、耳を傾けて悔い改めて元に戻すんではなくて、さらにねじ曲げてですね、そして自分の保身、自分たちの保身のために群衆を扇動し、イエス様を十字架につけ、そして弟子たちを迫害し、そしてヨハネの首をはねたわけですよね。私たちはどうでしょうか。私たちはどうでしょうか。もちろん私たちはクリスチャンであればね、教会を迫害するとか、そういうことはないと思いますけれども、でも私たちもひょっとするとプライドとか、あるいは保身のために、あるいは自分の利益や立場を守るために、あるいは自分の意見を通すために、自分のメンツを守るというか立てるために、もしかしたらイエス様が本当に伝えようとしていた御言葉のメッセージの意図やその真意を見失ってしまう、あるいはそれを別のものに変えてしまうということが、あるかもしれない。でイエス様は今日の御言葉の直前で次のように語っています。直前というのは10章の38節39節になりますけれども、今日の御言葉のすぐ前のところでイエス様はこんなふうにお語りになりました。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。イエス・キリストを述べ伝えるということは、一言で言えば自分に死にキリストに生きるということですよね。自分に死んでキリストに生きる。で、自分に死にキリストに生きるっていうことは、まあ、具体的な例を挙げて言えば、自分の、例えば自分のメンツやプライドや、あるいは自己保身、自己中心的な生き方を改めて方向を変えて、そしてキリストの命と恵みに生きるっていうことだと思います。まあ、あるいは、キリスト の命と恵みに私たちは生きることによって初めてそういった自分の命を自分のものとする、自分中心的な自己保身的なそういう生き方から、まあ、解放されるというふうに、まあ、言った方がもしかしたら正確かもしれませんけれども、私たちは両方同時にできないんですよね。自分のプライドやメンツを立てながらイエス様の恵みに生きるとかですね、自己保身、自己中心的な生き方をしながら、キリストの命に同時に生きるということを私たちはできないわけです。どっちかなわけですよね。だからイエス様の命、イエス様の恵みに生きるというときには、私たちは自分のメンツやプライドはそこで捨てなければならない。捨てて初めてその命に生きることができるし、その命に生きるということはそういったものから解放されていくっていうことだと思うんですね。まあ、いずれにしてもキリストをキリストとして、福音を福音として受け入れ、また述べ伝えるっていうことはそういうことではないでしょうか。最後にこの42節の御言葉に心を留めたいと思いますね。42節、私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、 誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。まあ、今日、ミオさんがね、シェアしてくださったメッセージの中で、小さいものっていうね、イエス様の弟子たちはティーンエイジャーだったんじゃないか、ね、話がありました。まあ、実際ティーンエイジャーだったかどうかは、わかりませんけれども、まあ、当時はこのラバイというか、先生は大きなもの、その先生の弟子たちは小さなものっていうふうに、まあ、言う、風習というか、そういう、まあ、言葉っていうかね、があったんですけれども、まあ、でも、この小さいものたち、取るに足らないものたちに心を開くっていう時に、それは、その人を見るというよりも、その人を使わした人を見てるっていうことですよね。私の弟子だというのでっていうの、ただし書きが入ってますけれども、まさに、そこで語られたイエス様に、心を留める、その人物、その人そのものではなくて、その背後におられるイエス様に目を向けるっていうね、ことだと思うんですね。まあ、いずれにしても水一杯でも飲ませるならば、私の弟子だっていうのでね、水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は報いに漏れることはない。例えばですね、すべての人が、まあ、ザーカイや、あるいはマタイもそうですけれども、マタイのように、イエス様やイエス様の弟子たちに宿や食事を提供できるわけではないと思うんですね。まあ、すべての人が、まあ、例えば、伊藤さんのようにですね、美味しいシュークリームを作って、作ることができるわけじゃないと思うんですね。すべての人が同じようにできるわけではない。それぞれやっぱ違うわけですよね。で、昨年はまあコロナがありましたけれども、例えばその中には仕事を失った人もいるかもしれないですよね。仕事を失って、本当自分が食べることもままならない、そういう状況に置かれて、とてもそんな人を家に招いたり、ご馳走したり、献金したりできないっていうような人だって世の中にはたくさん、いると思うんですね。本当にこの小さなコップ一杯の水しか、提供することができない、もう本当に、まあ、人間的に言えば何の役に立つんだろうって、何の役にも立たない、そんなふうに、そんなことしかできないやっぱり人たちもいるわけですよね。で、私たちだってもしかしたら人生のそのステージの中でそういう状況に陥ってしまうことだってあるかもしれない。そういうとこ通ってきた人たちも皆さんの中にはいらっしゃるかもしれないですよね。でも大事なのは、ここでイエス様が断言したことですよね。イエス様断言しました。誠にあなた方に告げます。この誠にあなた方に告げますというのは、イエス様が本当に大事なこと、極めて重要なことをお語りになるときに、まあ、よく使うフレーズなんですよね。だからイエス様が誠にあなた方に告げますと言ったときは、すごく大事なことをイエス様語ろうとしている。まあ、全部大事なんですけど、特に大事なことを語ろうとしている。イエス様、そしてこう言ったんです。その人は決して報いに漏れることはありません。イエス様おっしゃったんですね。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。イエス様はこの10章の冒頭というか、初めのところで、お語りになりました。弟子たちに向かって、あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。それは福音の本質を表してますよね。福音とは何か。福音とは私たちが何かした、その報酬じゃない。お金で買えるものじゃない。それは神の恵みによって与えられるものだ。それがあなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい、というこの言葉の中に込められていると思うんですね。で、最後にイエス様はもう一度ですね、弟子たちをこの派遣するにあたって、彼らに託したこの福音の本質を語っているんですね。水一杯でも、この小さい者たち一人に、私の弟子たちとは弟子だというので与えるものは、その報いから漏れることはない。水一杯でも漏れることはない。ここにキリストの恵みによる救い、すなわち福音の本質、福音とは何かということがもう一度語られています。またそこには同時に、まあ、特に弟子たちに対して、例えば自分たちをもてなしてくれる者たちだけを優遇したり、あるいはそのために貧しい者たちを軽んじたりすることによって、福音の本質が 歪められてはならない、別のものにそれを変えてはならないという、まあ、弟子たちに対する訓戒も込められていると思います。私たちはどうでしょうか。私たちは福音を福音として述べ伝えているでしょうか。恵みを恵みとして恵みのまま述べ伝えているでしょうか。また受け取っているでしょうか。今日は最後に第2コリント4章5節の御言葉を心に留めて、今日のメッセージを終わりたいと思うんですね。第2コリント4章5節の御言葉をお読みして、そして今日のメッセージを閉じたいと思います。第2コリント4章5節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。私たちは自分自身ではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えるものでありたいと思います。またそのためにこそお仕えるしもべであるんだということを忘れないように心に留めて歩んでいくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは弟子たちにいろいろな注意を与えて、また同時に力を与えて、そして使わしになりました。そして最後にあなたが今日お語りになった御言葉、それは福音を福音として述べ伝え続けるということであります。神様、私たちはいつの間にかあなたが与えてくださったもの、あなたが語ってく、語、あ、与え、語ってくださったことを別のものに変えてしまう、そのような愚かさや弱さを、罪を持った者たちでありますが、しかしあなたの憐れみと、あなたの導きと、あなたの御霊の助けによって、どうぞ私たちを助け、そして私たちが主を、あなたが与えてくださった福音を、その福音のままに、恵みを恵みのままに述べ伝えていくことができますように。教会が地の塩、世の光として、その味を失うことなく、その光を失うことなく、歩み続けていくことができますように、世に使わせてくださいますように、主よ、どうぞ私たちを整え、励まし、力づけ、導き、使わせてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。